そんな人。
そんな人、8月20日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週も始まりましたそんな人ですが、
はい、
早速ちょっと僕からお詫びの言葉がございまして、
はい、
先週の放送に関してなんですけど、まずちょっとメールをいつ読ませていただきます。
はい、
俊平さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初メッセージです。YouTuber の瀬戸さんが出演してから聞き始めました。通学中に聞いていますってこと。これ姉妹番組そんなことないっしょの方でですね、ゲストに YouTube でおなじみの瀬戸さんがいらっしゃった回がございましたけど、まあ、そこから、
ね、イットまで聞いていただいてるんですね、はい、嬉しいですね。
ありがとうございます。で、前回8月13日号のことで質問なのですが、松田さんが iMac は USB3 ですと言っていたのが気になりました。現行の iMac は USB3 は搭載してないはずです。聞き間違いだったらすいませんということで、おっしゃる通りで、
聞き間違いではなく確かにUSB3 が載ってると私も聞きました。
サモンサラサラって言いましたけど、永井さん指摘してくださいよ。恥ずかしいじゃないですか。
私 iMac 持ってないですもん。
まあそうですよね、
はい。
私の勘違いで、iMac 私使ってますのはミッド2011っていう、まあ、2011年モデルなんですけど、USB は 2.0 です。はい、
そうですね。今回の Air と Pro からUSB3.0 対応ですね。
そうですね、 iMac に関してはまだ 2.0 と、
はい、
これね、僕、まあ、指摘を受けてですね、今回調べて、あ、 2.0 なんだって思って、まあ、僕は本当調べてなくて、間違った情報ですね、皆さんお伝えしてしまって申し訳なかったんですけど、はい、僕本当に 3.0 だと思っててずっと
3.0 は青いんですよ。
ね、らしいですね。
はい。
青いんですか。
青いんですよ。
そうなんですか。
はい。
本当に僕、自分の iMac が買った時から 3.0 だと思ってて、まあ、先週もお話しした USB ハブとかハードディスクとか全部 3.0 にしなきゃなとか思ってたんですけど。
素で間違ったんですね。
素で僕の記憶違いで間違っておりましたが。はい、あとね、新しいね MacBook Pro とか Air もですかね。
Air もです。はい、
Air の新しい分も、使用を見ると USB3 になってますので、まあ、もし次期 iMac が、まあ、出るでしょうけど、
はい、
出るんであればきっと USB3 が搭載されるんではないかなとは思います。
はい、
はい、非常に関係おのおのご迷惑をおかけしまして、
はい、
なんだ関係
を申し訳ございませんでした。
すいませんでしたということで、最後ですね、俊平さん、まだ続きがありまして、いつも楽しく聞いています。はい、特にそんな一途は面白く、遡って聞いてみて、永井さんの声も好きですと。
あら、
多分失礼しましたということでお便りいただいてます。
ありがとうございます。
声がいいらしいっすよ。
人一倍ちょっと気張った声出しちゃった。
今のありがとうございます。
はい、
気合の入ったありがとうございますが、
ちょっとハートぐらいついたぐらいの。
なんか漫画じゃないんですから。はい、ね、遡って聞いてくださってるということで、はい、
そんな人だんだん結構ね、メンバーが、
はい、
どんどん入れ替わってるんですけどね。最初から聞いていくと、
私たち2人でやってますけどね。
はい、はい、
まあそれもそれで面白いのかな。
はい、
ありますけど、今っていうか、今回こう指摘を受けてちょっとアップルのサイトで調べてるんですけど、まあいろいろ調べたんですけど、はい、まあ大したことじゃないんですよ。どうでもいいことなんですよ。
はい、
iMac USB 2.0 じゃないですか。
はい、
はい、USB 2.0 ってアップルのサイトの iMac のページの仕様のとこに書いてるんですね。
はい。
これが、まあ、例えば MacBook Pro を見ると USB 3.0 じゃないですか。
はい。
だけど、アップルのサイトの仕様のページには USB 3って書いてるんですね。
はい、
はい、これはあれ 3.0 じゃないのかなって気になっちゃったんですけど、なんか書き方が USB 3ポート ×2 って書いてるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
え、 USB が3ポートあるのって思ったら、そういうわけじゃなくて USB 3っていうポートが2個ありますと。
左右に1個ずつですよね。
左右に1個ずつですね。なんで 3.0 じゃないんでしょうね。
そう言われるとそういう勘違いを引き起こす
のかな、
原因になるかもしれないですね。
ですね。まあ、あの、どちらでもいいんですかね。
USB はもともと 1.1、2.0、3.0 って来てますよね。
そうですよね。
1.0 の時ってあったんですか。
あー、どうだろうな。USB、まあよく聞くのは 1.1 ですよね。
1.1 で 2.0 に対応しましたっていう時代が来て、
来ましたね。
それから最近出てきたのが 3.0 ですよね、はいはい、
そうですね。とですね、これ調べました。 USB 1.0 が1996年1月に発表されてます。
はい。
で、その後 USB 1.1 が、1998年9月両方、12Mbps 最大ですね。
はい。
理論値で 12Mbps の速さなんですが、1.0 と 1.1 の違いは電源管理等についてちょっと変更があると。
あ、じゃあ速さに関係あるわけじゃないんですね。
じゃないですね、
そこは。
はい。まあ、これはどのくらい普及してたのかっていうか、僕がねパソコンを USB とかの機械を触り始めたのがもう98年以降なので、
私も USB っていうのに気がついた時には 2.0 でしたので。
そうですね。バリバリパソコン使ってるのはもう 2.0 になってからなんで、
1.1 の時代はちょっと USB、 例えば USB メモリーとかもすごく高かったんで、
うん、まあ当時はですね。
はい、
はい、今はねもう捨てるような値段で売ってますけど、
私512メガっていうのを、
はいはいはい、
持ってるんですけど、それ7980円くらい噛んじゃった7980円くらいしたんですよ。
今ね100円とか200円っていうか512MB はもう売ってないです。
売ってないですね。2ギガ以上でしょうね。
見ないでしょうね。ギガでしょうね、うん、はい。というわけで、USB、ま、2.0 なので iMac はは
い、
もしこの先週の放送を聞いて使えるんだと思って iMac に 3.0 のハードディスクを買った方、ごめんなさい。
私と一緒に次期 iMac を買いましょう。
はい、ぜひ次期 iMac を買ってください。はい、ということで、今週の話題に行きたいと思いますが、
はい、
ちょっと今週は iPhone の話をしようと思うんですけど、
はい、
App Store にマッチスティックミニパズルっていうフリーのアプリがある、ゲームアプリがあるんですが、例えばマッチを並べ替えて四角を3つ作りなさい
の、本物のマッチ棒のパズル。
そうそうそうそうそう、
はい、
はい、例えばマッチ棒を3つ動かして四角を2つ作りなさいとか、三角を3つ作りなさい、よくあるやつですね。
はい、
これをね僕がねやってたらですね、うちの嫁さんがですよ、
はい、
横から覗いてきてちょっと面白そうだと、
はい、
たらもう iPhone 取られちゃってですね。
はい、
それから2時間ぐらいずっと僕の iPhone でマッチ棒パズルをやってて、
ハマっちゃったんですね。
ハマっちゃったんですね。で、いや、奥さん、うちの奥さん Android 携帯持ってるわけですよ。
はい、
まあ Xperia ですけどね。
はい、
はい、ソニーでしたかね、ソニーエリクソンの、
はい、
Xperia Acro っていうのを使ってるんですけど、
はい、
まあ別にそれで入れてやればいいじゃないですか。
はい、
はい、ただまあ うちの奥さんもねそこまでそのスマートフォンとかに詳しいわけじゃないので、
はい、
じゃあそこで自分でゲームをダウンロードしてやろうとは思わなかったみたいで、もう僕の iPhone を取ってでもう飽きてね、はい、2時間ぐらいですよ、
はい、
まあ、飽きたらしくて iPhone を僕に戻してきてね、
はい、
終わったと、
はい、
戻してきた日にはもう電池の残量があと 5% ですよ
真っ赤ですね。
さっき 80% ぐらいあったのにな。もう散々やられちゃいましたけど。で、そのまあステージがね何十個もあるわけですよ。
はい。
レベルじゃないですけどね。
はい。
まあそのステージを進めていくのも楽しみじゃないですか。
はい。
はい。ただね、もうなんか奥さんがバーっとやっちゃったんで。ゲーム落としたその日にもうレベル50ぐらいまで進んでるんですよね。
奥さんすごいですね。
レベル100までしかないのに今リセットしようか悩んでます。
私なら迷わず一回消してもう一回落とします
やります、やっぱり最初から。
はい、
はい、はやっぱそうしようかな。というわけで楽しみが半分取られてしまいましたけど、
はい、
はい、ぜひね奥さんがいらっしゃる iPhone ユーザーの方は取られないように気をつけるほどのことでもないですけどね。
奥さん限定なんですか、旦那さんが取るっていうパターン。分
かんないね、旦那さんが取るかもしれないし、はい、お子さんに取られるかもしれないです、
はい、もうやっぱり単純なゲームが一番面白いですよね。
そうですね、やっぱ延々とマッチ動かしてますね今、
はい、
ということでバッチスティックミニパズルがアップストアで85円となってますので、ぜひダウンロードしてやってみてください。
はい、
でまたまた続いて iPhone の話続くんですけど、はい、まあここ数日じゃないですけど真夏ですよ、はい、まあこのソンナイトでも何回かにわたって Mac の熱対策っていうのはお話ししてきたんですけど、
はい、
まあ、人間の熱対策もね扇風機の話をしましたけども、
はい、
iPhone
はい、
私の iPhone がですねちょっとこの間やらかしてしまいまして、いや落としてないですよ別に落として液晶パリンとかじゃないですけど、
はい、
まあ私普段車で会社の車で仕事を回ってるわけなんですけど、
はい、
夏の暑い日に、
はい、
まあ、日差しが強い午後2時ぐらいですか、
はい、
ちょっとお客さんのところにお伺いして30分ぐらい、
はい、
で車に戻ってきた時 iPhone を車の中に置きっぱなしにしてたんですよ。
ああ、
締め切った車の中、
はい、
直射日光に当たって30分、でかつですね、はい、僕ケースを結構重厚なケース使っててですね、
なんか革のケースじゃなかったでしたっけ、はい、
裏面も表面も、横はプラスチックですけど裏表下革で包まれてる、
ぐるっとくるまれるタイプの、
そうですね、革でくるまれて、でかつ IC カードを裏に入れてる、IC カードポケットが便利なんですけど、まあケースの話はまた今度します、
はい、
結構重厚な革のケースを使ってたんですね。
はい、
まあ、それにくるんだまんま車に置いてて、
はい、
まあ、正直ちょっとやっちまったかなって思ったんですよ。
はい、
もう暑くて iPhone 触れなかったんで本
当に、はい、
握ってると熱つつつってなっちゃって、ちょっと触り続けることができないぐらい iPhone が熱くなってて
そうですね、ハンドルとかも熱くなりますよね。
そう、車のハンドルとかももう触れないじゃないですか、あの状態ですよ。
はい、
で電源は入ってたんです、
はい、
ただ、ここで僕初めてお目にかかる画面を見るんですけど、iPhone にデカデカと温度って書かれてて、
はい、
で三角、黄色い三角の中にびっくりマークがついてる、はい、ちょっと注意しなさい的な、はいはいはい、で iPhone を使用するには本体温度が下がるまでお待ちください、
いじるなと、
で操作不能になってしまいまして
はい、
またこの温度が上がっていますとか 書いたらいいのに漢字で温度しか書いてないんですよ温度がないやって話で、まあ、下にちっちゃく温度が下がるまでお待ちくださいって書いてるんですけど、
はい、
ここら辺がなんかアップルおしゃれだなっていうか温度しか書いてないです。でかつ、県外になっちゃって、
あもう、はい、そういう機能も全部一切合切使えなくなっちゃうんですね、はい、
ただ、スライ、まあスリープ解除ロック解除と一緒で、
はい、
iPhone の画面の下の方にスライダーは出てくるんですよ、
はい、
このスライダーを動かすと、緊急電話はかけられるみたいです。番号を打つとこが出てきて、
はい、
ただ、まあ、僕の場合この状態で県外になってしまったんで、
はい、
電話をかけられないんですけど、
はい、
もうこれで県外じゃなくてちゃんと電波を拾ってれば110番とかかけられるのかな、
うん、
はい、まあ、ただ通常の
110番かけて iPhone その後使えなくなったらそれも悲しいですね
まあそういうなかなかiPhone の本体がものすごい温度になって110番にかけなきゃいけない状況っていうのはちょっと分かんないですけど
でも、はい、危なかったですね、
はい、でまたここでちょっと皆さん注意なんですけど、
はい、
まあ、ここで温度が上がってるからって言ってこれあのエアコンの吹き出し口とかに当てて冷やしちゃダメですからね。
ああ
、あの今度
急激に温度の変化を与えると、
はい、結露
よろしくないということですね、
は
い、
部品とか基板にもあまりよろしくないですし、
はい、
最悪あの中で結露する可能性がありますんで、
はい、
はい、要は水滴が中でできちゃう、
あ、はい、そうか
っていう可能性も、
私たちはほら北海道 は、
はいはいはいはい、
冷たいところから暖かいところに持っていくと結露するっていうイメージはあるんですけど、
あ、やっぱりでも
逆のイメージっていうのはなかったです。
あ、いや、まあ、僕も実際になったことがあるわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、そうらしいと、
はい、
はい、まあそれだけじゃなくてですね、冷やしすぎも良くないっていうのもあるんで、
はい、
それはいけないということです、はい、
はい、
決してエアコンの吹き出し口に当てて冷やしてはダメだっていうふうにはソフトバンクの人に、言われました。
ああ、はい、
ただソフトバンクのお姉さんが言ってたことなんでね、ちょっとあの分かんないですけどそこから先何情報なのか分からないですけど、
はい、
はい、まあ、今ソフトバンクのお姉さんがっていう話なんで、まあ、その後すぐソフトバンク持ってきたんですけど、
はい、
はい、とりあえず大丈夫、今のところ動いてます。
あ、よかったです、
はい、まあ、結局そのまま冷えるのを待って、
はい、
どんくらいかな、15分ぐらい置いてたら一応動くようにはなったんですよ。
はい、
はい、なのでまあ慌てず騒がず、ちょっと電源、その時電源を切ることができたかがちょっと僕覚えてないんで、
はい、
はい、あれなんです。もし電源切ることができたら電源切って置いてた方がいいのかなとは今となっては思いますけどね。
でも慌てちゃいますよね、そんな画面見たことのない画面出たら、
まあ、正直慌てましたよ。
スクリーンショット撮ってないんですか？
撮りましたこれがね面白いことね、スクリーンショットは撮れるんですよ不思議なことにね。いや、僕撮れないかなって思ってカシャってやったらカシャって言ったんで綺麗に撮れてました、スクリーンショット、はい、
今度見せていただきます。
はい、後で送りますというわけで、決して車の中に置きっぱなしにしてはいけません。
私なんかあれですよ、
はい、
今は夏用に涼しくバンパーにしました。
あ、はい、いいですね。
ええ、後ろも熱がこもらないように。
そうですね、裏表、ええ、裏表じゃないな
裏表確かに、
表面も裏面も
浮き出しで、はい、
そうそう、でこっからねケースの話に続いていくんですけど、
はい、
まあ、この時冷やそうと思って、
はい、
まあ、いつもの革のケースから取り外すわけですよ。
はい、
もうね久しぶりに取り外したんですけど、
はい、
iPhone って意外とちっちゃくて薄くて軽いんですね
そうでしょう、松田さんみたいなケースに入れてる方はなかなかいませんって。
そうっすよね、
はい、
正直な話しますとね、ちょっと改めて 感動を覚えるぐらい、あの初めて、まあ、僕この iPhone4 が2代目っていうちょっと特殊な状況なんで、結構長いこと iPhone4 を使ってるんですけど、
はい、
初めて iPhone3GS から iPhone4 に買い替えた時のあの感動、
はい、
あ裏面が平べったい、横がアルミでなんか角張ってて薄く感じるみたいな、あのちょっと今となっては少し忘れていたあの感動が蘇ってきて、
はい、
あのねこれ大げさに言ってますけど、まあ、普段ケースをねあんまり大げさなケースつけてない人はちょっとあまり味わうことができないかもしれないですけど、
はい、
僕みたいに結構大柄なケースに入れてる方は、いやそんなことわか
る、以前紹介したあの、
はいはい、
何でしたっけ、弾ピストルで撃ってもなんともないケースとか
あの竹内さんがいらっしゃった時に紹介した、はい、あれなんていう名前だったかな、あのありましたね、ピストルで撃っても壊れないケース、はい、
ただあのマナーモードにするのが大変っていうのだけ覚えてるんですけど、
あそこまではまたちょっと別の話でしょうけど気になる方は以前のそんな一頭を聞いてください、
はい、
ちょっと今何月何日後かわからないんでで、まあそのケースを外して、
はい、
持って薄いっすね、
薄いですよ、
薄いですね、軽いっすね、
軽いですよ、
はい、137g iPhone4 の重さ、僕 iPhone4S じゃないんで、
あ 137g なんですね、
137g なんですよ、で、この使ってたケース、ちょっともうすいませんメーカー忘れちゃったんですけど、
はい、
ケースがですね 50g、
50g、
50g ってやっぱ数字で見ると 50g って軽いですけど、やっぱり137に 50g つけて187g になる、相当違うんでしょうね、やっぱ体感が。
そうですね、
ケースだけ持っても全然重たくはないんですけど、
はい、
やっぱりこの iPhone をこのケースに入れるっていうのとかなり大柄になるんで、
はい、
それでだいぶ重さを感じる重さと、まあ、手の持った感覚ですよね、
うん、
それで全然違うんだと思うんですけど、
はい、
いやー薄い、まあ秋には新しい iPhone も控えてるっていう噂なんで、
はい、
調子乗ってですね、フィルムも剥がしちゃいました。
あ、いけました。
iPhone って画面こんなにツルツルだったんですね。
そうですよ、
前に一度お話ししたんですけど、僕フィルムを、
はい、
あのマットタイプって言ってツルツルじゃなくて、
あの光らない方ですよね。
そうです、
光沢じゃない方、
光沢じゃなくてあの反射しづらい、
はい、
まあ、ザラザラっていうと変ですけど、マットタイプっていうのがあるんですけどね、非光沢タイプのフィルムを貼ってて、
はい、
まあそれは指の滑りをよくとかそういうのも考えて貼ってたんですけど、
はい、
ですのであのフィルムを剥がして、まあ、もうここ 2,3 日使ってるんですけど、
はい、
こんなに明るくて綺麗だったんですね。
そうですよ、
やっぱ違いますね。
多分私は光沢のフィルム使ってますけど、
はいはいはいはい、
それでも剥がすと結構綺麗ですよね。
あ、やっぱ違うんですね、
うん、貼り替える時なんかは、うん、
やっぱあのフィルムに透過率って書いてるやつがありますもんね、たまにどのくらい光を通すのかっていうの、
そんなの見たことなかった
あ、そう、いや、たまにフィルム買いに行くと、はい、右上の方にピッて書いてたりとか、
はい、
まあ、90何パーセントとかなんですけど、
はい、
例えば車のスモークガラスとかも一緒ですよね。
あ、はい、
透過率ってどのくらい光通すかっていうのはあるんですけど、
はい、
まあ、んな感じで、まあ、見た感じは全然大丈夫なんですけどね、透明なんですけど、
はい、
でさらに調子乗って、
はい、
僕裏にもフィルム貼ってたんですけどそれも剥がしちゃいました。
私も裏にもフィルム貼ってますよ。
剥がしちゃいました。いや、
丸裸。
いや、ガラス綺麗っすね。
指滑りもいい。
指滑りはちょっと悪い。
ちょっと落ちる。
うん、やっぱり指滑りが良くなるフィルム貼ってたんで、ちょっと落ちるんですけど。
はい。
で、まあ買ってからずっとフィルム貼ってて、買ってから をずっと大げさなケースに入れてたんで、
はい、
結構ピカピカなんですよね、まだ。
はい、
はい、なのでちょっとパッと見新品っす。
うん、
で画面を拭く癖がつきましたこの 2,3 日では
い、
あと大事に使う癖がちょっとつきました
なるほど、
はい、でまたこう不思議なもんでですね、こうちょっとこう持った感じとかで感動を覚えるとですね、
はい、
iPhone 触っちゃうわけですよ。
はい、
さどうしよう、触りたくなっちゃうわけですよ。
はい、
だからマッチ棒パズルしてるんですよここ数日
なるほど、
もうね、あの自分でも分かるぐらい iPhone 触る時間がものすごい増えてて今。
すごいじゃないですか。
決して暇になったわけじゃないんですけど、仕事中とかもね、まあサボってるわけじゃないですけど、意味もなく iPhone を握ってるっていうか
今までの松田さんのイメージじゃないですね、それは。
ただただ、
はいはい、
ちょっと問題になる点もありまして、
はい、
僕ケースを使ってたんで、このケースに IC カードが入るんですよ。
はい
はい、でそこに、なんだ、バスに乗る時の IC カードをつけてたんで、
はい、
まあ、iPhone をピッてかざすだけでバスに乗れてたような感じになってたんですけど、
はい、
まあ、それがちょっとなくなっちゃったんで不便かなと。
あ、
はい、まあ別に財布から出せばいいんですけどね。
はい
あとは、革の結構いい感じのケース使ってたんで、僕ね落としちゃうんですよ iPhone を。
はい、
仕事柄、まあスーツっていうか、
はい、
今はカッターシャツとは言わないな、ワイシャツですか。
はい
はい、ワイシャツの胸ポケットにも iPhone 入れて、
はい、
で普段仕事をしてるんですけど、ポケットから落ちちゃうんですね。
はい、
で胸ポッケから落ちると結構高さがあるじゃないですか。
そうですね、ま
あ、男性の僕だと1メーター以上あるんですかね。だいたい1メーターぐらいですか。僕背が172なんで、
以上はあるんじゃないですか。
そっから、まあ何もせずにそこから落ちるってことはなかなかないですけど、
はい、
ちょっとかがんだ時とかにポロって落ちちゃうことがあるんですよ。
はい、
ただ革のケースの時は俺はいいクッション材だったんで、
ああ
、あの本当に結構がっつり落としたことあるんですけど、全然大したことないかったんですよ。
はい、
あ、これ、あの、落ちても大丈夫ってことじゃないですから。
はい。
リスナーの皆さん、落としたりしないでくださいね。たまたま僕のが落ちても大丈夫だったって話ですけど。
はい。
まあ、あの、衝撃は来るんで、100% 大丈夫じゃないんですけど、
はい、
やっぱ心持ちも安心じゃないですか。
はい。
ただ、それがですね、
はい、
丸裸にしちゃうとやっぱ怖い。
うん。私も怖いですね。
だからやっぱ最低バンパーと、
はい、
やっぱり衝撃吸収フィルムなのかな。まあ、例えば衝撃吸収フィルムを貼って、
はい、
まあ、もちろん、まあ、横はバンパーであったり、まあ、横もフィルムでもいいですけど、
はい、
して保護上げしてあげた方がいいのかな。やっぱこの丸裸で胸ポッケから落としたって考えると、
やっぱ角は弱いんじゃないかと思うんですよね。
ですよね。
でやっぱ なんとなくですけどね、うん、
で iPhone じゃないんですけど、僕 iPad の方で何回か落としてて、
はい、
アルミが結構へこんでたりするんですね。
あ、はい、
結構アルミってへこんじゃうんですね。
アルミは柔らかいですよ。
柔らかいですからね。アルミ缶は潰せますからね。
はい、
まあ、スチール缶も潰せるんですけど結構ちょっと iPad は傷がついてたりするんですけどね
はい、
でやっぱ周りで落として液晶割っちゃったって話も聞くんで、
はい
はい、アップルケア入ってて4000いくらで直しましたとかですね。
はい、
まあ、僕
は
アップルケア入ってないんですけど、 iPhone に関してはちょっとそこのか、それが課題ですね。この iPhone の衝撃っていうか保護をどうするか、
はいはい、
丸裸が一番いいんですけど、
はい、
って考えたらね、やっぱりあのスーパー衝撃フィルムですか、
はい、
をちょっと購入しようかなと今考え中。
はい
はい、いやでもまあ、たまにはいいケース使ってる方 あの出して裸の iPhone を触ってください。なんかやらしいな。いや、ま、間違ったこと言ってないと思うんですけど。
そうですね。いやでも松田さんの、はい、iPhone ケースもなかなかいい感じになってたんじゃないですか。
いい感じと言いますと、
あの革って使ってるとこうだんだんいい具合になっていくじゃないですか。
それがですね、あの僕革といってもですね、
はい、
あのこれ多分革っぽい革じゃないやつなんですよ。
革っぽい革じゃないやつ、
あの本当の革ってこう使ってるとあのちょっとこう何ですか、風合いが良くなるっていうか、
はいはい、
してくるじゃないですか、
はい、
あの僕の表面が剥げてきてですね、中の布とかが見えてるんで。人工皮革なのかな。いや多分あのちょっとお安い革なんだと思うんですけど、
はい、
あの表面とかちょっと剥げてるんで、あんまり見た目のいい風合いのくたびれ方じゃないですよね。
あ、そうですか。
はい、
それじゃあ裸で使うのもありですね。
うん、まあそろそろねケースも買い替えようかと思ってたんですけど、いやもしかしたら秋に新しい iPhone 買うかもしれないじゃないですか。
え、大きくなったら買わないって言ってたじゃないですか。いや、
そこは触ってみてどうかですよ。大きくなっても別に指が届けば大丈夫ですから。
はい、
いや本当にちょっと僕電気屋さんに行ってちょっと衝動買いしそうになって、あのバッテリー付きのケース、
はい、
最近ちょっと iPhone4 の持ちがあんまり良くなかったんで、
はい、
バッテリー付きのケースをちょっと物色してたんですけど、
え、
いや待てよと、もしかしたら秋に買い替えるかもしれないと。
そうなんですよね、
はい、そしたらね、多分入らないだろうと、噂によると新しいドックコネクターになったりとか、そういう噂があるんで、まあ、本体も大きくなるとかですね。ってなると今ちょっとね、バッテリー付きのケースって結構高額ですからね、普通のケースに比べて、
はい、は
い、いやまあ思いとどまったんですけど、
うん、私も iPhone 周りのアプリだとかも買わないようにしてますね、
はい、それはまだ早くないかい。
いやー iOS6 で何が乗ってくるかわからない。
まあ、
同じような機能なものを買ってしまったら、
そっか、
無料ならいいですけどね。
あの有料で買ったアプリの機能がそのまま iOS6 に取り込まれてると、
そう
やっちまったってなっちゃうわけですか。
そうですそうです、
そういうことですね。
はい、
はあ、まあ、それは確かにそうだな、
ね、
あ、いや僕すみません、今あの iOS6 で動かなくなったりすると嫌だから買い控えてるのかと思って。
そんなことはないです。
あ、そういうわけじゃないですね。
はい、
じゃあそこまで思い浮かばなかった今。さすが永井さん、
考えてるよ。
アプリに関してはベテランですね。
アプリに関しては
全然考えてないですから、もう出たらその日に iOS はアップデートしてるんで、はい、というわけで今裸で iPhone を使ってますけど、
はい、
それがいい感じっていう話でした。
松田さんが裸で iPhone を握ってると。
家の中までは許されるでしょうけど、
はい、
ちょっと玄関出たらいかんですね。なんでその影響でちょっとあの iPad も僕裸で使ってみようと思ったんですけど、
はい、
iPad はダメですね。
ダメですか。
僕 iPad も僕革のケース使ってるんですけど、
はい、
背面前面両方ある、
はい、
あのスタンドになるんでケースが、
はい、
ケースを利用して iPad を立てて見ることができるんですけど、
はい、
あの iPad 単体だと立てかけなきゃいけないんですよ、どこかに。
あ、そうですね。あ
のそれだけで非常に使いにくくなってしまったんで、ちょっと iPad はダメかな。
でも iPad 用のスタンド1個買えば楽ですよ。
まあそれを言われてしまうとね。そうなんですけど、
そう言いながら新しく出た iPad 用のケースを買ったのは私です。
それはアップル純正の、
はい、
あの今までの
アップルのマークのついてる
赤い今までのスマートカバーではなくて、はい、スマートケースでしたかね。
スマートケースっていうんでしたっけね。
いや分かんない、
裏側と
分かんないぞ、
内側が
iPad スマートケースですね。裏側もありますよってやつですね。
そう、これがねまたいい具合にフィットするんですよ。
これもスタンドになるでしょう。
なります、なります、
なりますね。
何が嫌だって、風呂の蓋がガシャッと磁石外れるたびにイラッとしてたんですよなのでこれは買いだと思って、
蓋だけの時はですね、
はい、
蓋がポロッと取れちゃうんですね。
そうなんですよ、
まあ、今回のは蓋だけじゃなくて底がちゃんとありますんで、
はい、
まあ、ずれないと。重さとかどうです、
あ、軽いですよ。
おお、そうなんだ。
うん、それで本当に落ちることもないし、
はいはいはい、
僕のね、ちゃんとスタンドになるし、
僕の iPad のケース革なんで重いんですよ。
はい、
でかつなんていうんだろう、 iPad をまあ固定してるんですけど、
はい、
固定のとこがちょっと広がってきちゃって、ゆるゆるになっちゃって、持ち歩いてると iPad がすっぽ抜けるんですよ、はい、ケースから。
固定っていうのは何ですか。
ね、耳みたいなのが出てて、
はい、
なんて言うんだろうな四隅、
はい、
ケースの四隅に耳みたいな折り返しがついてて、
はい、
ま、折り返した部分とケースの底の部分の隙間が iPad よりちょっと小さい、
はい、
で挟み込めちゃうって感じ。
はい、
はい、だけどそこがもう挟み込むとこが広がってきてるんで、
はい、
すっぽ抜けちゃう、
用をなさないと、
用をなさないと。でスタンド状態にしててもすっぽ抜けちゃうんで iPad が倒れちゃう、はい、ってことで、買い替え検討中なので、ちょっと今の永井さんの、
今量販店にも売ってますから。
売ってますね。そう、この間見たんですよ。
墓も量販店に売ってるんですね。
あ、そうなんですか。
お、私のよく行くつくも電機では。
あ、つくも電機さん
はい、僕、ね、いっぱい積んでました。
これぜひね、オレンジが欲しいんだよね。
オレンジないんじゃないか。
ない、ないの、ない、ないんですよ。
私もともと蓋がオレンジだったんですよ。
ああ、そうなんですか。
ええ、でオレンジなくなってグレーが出てちょっとショックを受けた人間なんですけどなんでオレンジなくなるんだよって。
スマートケースはダークグレー、赤、青、ライトグレー、あとはグリーン、ピンク、革、あ、ごめんなさい、革はないですね。いや、僕、まあ、長くなっちゃいますけど、どうでもいい話なんですけど、
はいはい、
iPad のカバーオレンジで、 iPhone のカバーオレンジ で、はい、で僕財布もオレンジなんですよ、
は
い、でも今年はちょっとオレンジ付いててですね、
はい、
ぜひちょっとオレンジのスマートケースを出してください、Apple さん、もし聞いてたら直訴しろよって話ですけど、
どうかな、
聞いてない、絶対聞いてない。はい、というわけで長くなってしまいましたが、
はい、
今週は iPhone について語ってまいりました。
はい、
なんか言いたいことありますか、 iPhone について。
私は iPhone のゲームの中ではズーキーパー系のゲームが好きです。
はい、
はい、
僕やったことないです。やってみます。
はい、
というわけで告知お願いします。
はい、そんな It では皆様からの励ましやご意見のお便りを募集しています。メールアドレスはそんな it@0438.jp、 sonnait@0438.jp となっております。またメッセージはホームページからも送ることができます。そんないプロジェクト公式ホームページはそんない .com、 sonnai.com となっております。こちらからはそんないプロジェクトの他の番組も聞くことができますので、ぜひ覗いてみてください。
はい、
またそんないプロジェクトでは公式ツイッターアカウントも開設しております。アカウントはそんない P、 SONNAIP、 これはプロジェクトの P です ね、
ね
となっております。
はい、
番組の配信情報とつぶやいておりますので、アカウントをお持ちの方はぜひフォローお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます、
はあ、
ちゅうわけでですね、
はい、
実は先週言ってたお話したいことがある、実は今週話してないんですよ。
うん、
というわけで来週に持ち越しになりますんで、
はい、
いやちょっと話したかったんですけどね、ちょっとまだ準備ができてなくて、
うん、
やめよう、こんなもうハードルを上げたら来週喋れなくなるなんで僕自分でこんなハードル上げてるんでしょうね。ダメだダメだ、
やっぱり男たるもの、
男たるもの
常に挑戦すべきであると
挑戦なのかなというわけで、あまり期待せずに来週待っていただけたらと思います。
はい、
はい、今週もありがとうございました。
はい、
お送りいたしましたのは松田と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。